Welcome to podcast KBS from Kyoto.
すみだ竜兵のハマグリ御門の編、今夜は花房観音さんをお迎えしてお送りしております。花房さんに教えていただいたネットニュースの記事がございまして、はい、SBC 信越放送、はい、美女キャスターが23歳年下イケメンアナと不倫騒動で報道番組をダブル降板していた、
はい、
23歳年下イケメンアナっていうのが、
はい、
だから女性の方が年上。
そうなんですよね。で、なんか新年入ってから2人とも姿を消した、ね、
そうなんですよ。男性のアナウンサー25歳、はい、女性は48歳、はい、共にこの SBC 信越放送のアナウンサーで、2人ともまあ実力派だったそうで、女性のアナウンサーは平日夕方の帯番組って言いますから、まあだからその局の看板じゃないですか、
ね、うん、
そこで足掛け20年近く、
うわ、
はい、キャスターを務めてたそうで、で、この男性の23歳年下のアナウンサーは2020年9月末から担当してて、で、事態が急変したのは今年の1月4日、その女性キャスターは病気療養のため休暇をいただきます。代役のアナウンサーが読み上げた。このニュースワイドって言うらしいんですけれども、新年最初の放送に2人は出演せず、番組のホームページからも姿が消え。
うん、
はい。で、この男性アナウンサーについては何の説明もなかった。
うん、
で、局内ではある情報が駆け巡り、年末年始、局に二人が不倫関係にあると。内部通報があって、会社が本人たちに聞き取りを行ったところ、二人がそれを認めたというのです。これはまあ、ある局員なんで、事実のね、そこは、どうか、事実かどうかわかんないとはいえ、まあ、実際、降板してるんですからね。で、局内で多かった反応はさもありなん。小林さんは、この、男性アナウンサーは以前からこの女性のことをとても綺麗だ、
うん、
一緒に仕事ができるのは幸せ、うん、などと多くのスタッフに話していた。で、周囲にこの女性とのメッセージのやり取りを見せたり、スクリーンショットを送ったり、自分の SNS に上げてしまうこともあった。
あかんやん。
まあ、
まあ浮かれてたんでしょうね。
で、その女性は男性へ、あなたは他の若手アナウンサーにはないものを持ってるというメッセージと、このまあ男性はこの人がいるから頑張れるという言葉を添えて投稿していたという SNS で、まあだからもう続婚やったんでしょうな。
ねえ、でもこの女性の方が既婚者だから、まあ不倫になって
っていうことですよね。
交番ってね、まあでも、まあ正直私このニュース見てな、なんかええ話やなと思ったんですよ。
そのまあまあその
熟
女の
魅力
の、その、うん、この配偶者のね立場を除いたらね、
あのすごい48歳の女性が若い男に惚れられるってなんかロマンがあるなって思って、私はええ話やなって思ったんですけど、でもなんかこれで、なんかでもね、不倫で番組降板してたら今テレビとか成立しないことないですか、ぶっちゃけ。
まあ、それをね、ほんまに全部調査してい
ったら。全部調査していったら、降板させんでもとは思うんだけど、
まあただそうですね、その夕方の看板番組で、ね、
これちょっとね、あの男性の方がバラしすぎですよね、
で、まあ、でもよっぽどほんまに好きやったんでしょうな。
だからもうのぼせ上がってたんでしょうね、
まあよほど魅力的な女性やったということでしょうね。
まあでも黙っとれって感じですけどね。
まあまあね、その当然既婚者いうことは知ってるわけですから。
そうそれで立場なくしちゃったらね、でもなんかね、それだけこういう熟女が人気というのはなんか素直に私はニュースやなってちょっとも
う一回そのね、去年のニュースを見てみたいですね、二人が。よく見たら、ね、そのなんかいろいろね、目配せしてたりとか、だからそんなんがあったんちゃうんかなっていう。
23歳上だった墨田さんだったら
68ですよ。
68か、
竹内先生よりも年上ですよ。
いけますか。
その、まあ、でもね、
その人によるよ、ね。
いや、本当そうなんですよ。年齢とかって。
年齢じゃん、その人ですよね。
そう、だんだんやっぱり男も年を重ねるごとに、まあ、人によっては若い女性がいいっていう人もいますけど、やっぱりなんか、ね、その花房さんの本読んでたら、お前が言うなと。
まあね。
ここまで私、花房の本、熟読してると、もう、はい、我々40半ばの男が、そんなこと言う資格を喪失してることはもう分かってるんで、で、やっぱり、その、 なんでしょう。まあ言ったら、例えばうちの夫婦も妻二つ下で、まあもう同じ世代なわけですよ。
ですね、
うん。だから、その、もうそうなってきてるじゃないですか。うん、周りの女性が、
うん。うん、そうですよね。だから、うん、なんかね、若い子、すみださんが追っかけ始めたら、ちょっとね、うん、私、冷たい目で見て、なんか、何か一本書くかもしれませんね。
明らかにこれ、俺モデルにしてるわーっていうね。
まあ、そういうことたまにありますけどね。
その、ラジオやってる弁護士が。
なんか、若い、
アシスタントと。
アシスタントで、なんか、私みたいな、なんか、喋り方するね、なんか。弁護士さんと知り合いになるんじゃないみたいな。
いやもうね、その花房さんが怖くて、うん、やっぱこういう、僕行動制御できてるからいいと思うんですけど。
いや、行動制御ってあなたは元から女に興味ない。
いや、それはやめてください。それもまた誤解を招くんで。でも、そこ、さっきの、ね、好き者の話でもそうですけど、人ってやっぱりその濃淡があるじゃないですか。そういうことに対する興味とか、性的なことに対する、例えば、私と竹内先生、先週でもずっとそういう話をラジオでもしてるんですけど、具体的な話一切出てこないです、お互い。
そうですよね。う
ん。なんか抽象的な話しか出てこなくて、うん、未だにマディソン軍の話とか、マディソン軍の橋の話とか、
未だに、ここだけですよ。
そうなんですよ。みたいな、全然具体的な話が出てこない。
そうですよね。う
ん、だからそこが、うん、ね、人によって全くやっぱり、なんか、やっぱ怖いじゃないですか。やっぱ性的なもんとかそういうのに、本当に人間っていうのは左右されるから、そういう左右された人っていうのを仕事でも見聞きしますから。う
ん、まあ、すみださんの仕事は特にね、
うん。そうなんですよってなった時に、やっぱりでもね、このお二人を考えてもね、失うものが大きすぎるじゃないですか。
そうなんですよ。だからね、うん、ちゃんと本当秘密にしないといけないけど、うんうん、でもそれぐらいのぼせ上がってたんですよね。
だからそこを、こう、ね、乗り越えるものがあったわけでしょ、うん、二人とも。
そうそう、うん。いや、ね、だから23歳したでしょ、自分がね、うん、23歳したの。
え、花田さんの
私50やから。
27の。
あ、無理。
何ですか
無理っていうか、なんか、怖いですよ、やっぱり。
その花田さんがイベントとかされた時に、うん、若い男の子のが本持ってきて、うん、花田さん、サインしてください、みたいな来て。
うん、おっしゃ。
いつもハマグリ顧問聞いてます。みたいな。
ああ、そう、ありがとうな。
好きです。みたいな。
おっしゃ。いや、ね、私ほんまにね、たまになんかね、あれ、ツイッターとかでも、なんか、若い、なんか、だからホストクラブとか、なんか行って、なんか、ウフウフしてくださいみたいなとか、はい、若い男に囲まれてシャンパンでも飲んでくださいみたいなことを言われたことがあって、はっと思って、
ええ、
全くそのような願望は、
ええ、
ホストクラブにも興味ないし、うん、若い男に私は興味が本当にないの。なんか弟がいるからっていうのもあるんですけど、
まあ、弟さんでもだいぶ年でしょ。
まあまあ、もう年取ったんですけど、なんか、若い男に対する興味が私はすごくないので、うん、なんか、若い男好きでしょみたいな、若い男にチヤホヤされて嬉しいでしょみたいなことを前提で言われると、うん、はぁってなるんですよ。はいはいはい、私は代々木中とか結構年上。
もうだいぶ年上でいらっしゃいますからね。
82、全然いけるんですけど、代々木さん。そんなことはいいんですけど、でもね、名前出したか忘れたじゃないですか。容疑中の名前出したら頭がポッとなりました。
いやいや、でもね、ポッとなりましたが、うん、ほんまにでも、この人らがこの天秤にかけてた、うん、失ったものを思うと、うん、やっぱほんまに、うん、だからまあ、
それで、
なんか、興奮する材料になってたかもしれんけれども、
うん、
だからそこはね、その当然、不貞なんで、法的に言うたら、それに対する報いを受けないといけない、この男性の方はね、なんですけれども、とはいえ、やっぱりそういうのって、好きな感情とかっていうのは、コントロールできないですよね、うん、きっと。
それが恋愛感情ですからね、
うん、
うん、そうそう、コントロールできない、ですよ。理性ではどうにもならないもの
も。ならない。
そう、理性でどうにもなることは恋愛感情ではないので。
その時点でね、おそらくね、きっと。
だから条件でね、うん、まあ男の人選んだりとかね、昔は参考なんて、高身長、高学歴みたいな、高収入みたいな、あったけど、実際はもうすごい低収入のゲスに引っかかったりするわけじゃないですか。
低収入のゲスっていうのがそうです。
私の前何人もいますけど、そういう人。
はいはい、
うん、でも、恋愛っていうのは本当そういうもんだから、うん、なんかそれをね、まあ、この人たちはもう本当、報いをね、社会的にちょっと、ね、十分処罰を受けているので、 また復帰してほしいですね。
うん、僕ら、下世話な気持ちとしても見たいですし、うん。うん、でも、ほんまにね、その、これはまあ多分ね、いろいろネット上とかって言われてるんでしょうな。
うん。うん、ただ、その、地元とかとではすごい有名でしょうしね、はいはい、地方局って。
この逆パターンはまあ、ようあったりするじゃないですか。
よくありますし、うん、なんか別に、なんともね、はいはいって思うんですけど、ね。
むしろ、なんかその男性は、すごいみたいな言われ方をするのに、うん、この場合ってなんか男性が、ええー、とか言われたりするじゃないですか。
そうそうそうそう。
ねえ。
うん、でも、なんか、すごい若さでね、女は選ばないから、うんうん、まあ、だから、それだけ本気で好きってことでしょ？
好きやし、その、うん、ね、まあ、内面を見てると、この女性に対して、まだ今度逆に失礼になっちゃうけど、
うん。うん、まあ、それだけ魅力的なんですよ。だって、そんなん私27のとこに告白なんかされないですよ。まあ、今年はやってから、墨田さんとか、あってへんっていうのもあるけど。
それはでも、ほんまわかんないですよ。その、うん、ラジオって結構ね、僕はその学生時代に聞いてた時に、石野桜子さんいらっしゃるじゃないですか。
はいはい、
あの人が、うん、OBC でバッファローゴロの答えとラジオやってて、はいはいはい、吉本ダウーってなってて、で、結構僕ね聞いてて、うん、ああ、この女の人なんか可愛いな、みたいな風に思って聞いてたんですよ。
はいはいはい、
ほんで、大人になって、竹内先生紹介しまって会った時に、ああ、あの時の桜子さんや、みたいな。
うん、桜子さんは私と同い年ですか、
ね、あ、同い年なんですか。
同い年なんですよ。
やっぱりだからラジオで聞いてて、いろいろ花豚さんに対して幻想を抱いてる男性もいますよ。うん、27の子も。結構この間この番組のオンラインイベントしたら、うん、大学生の子とかもいたから、もしかしたら。
もう、おばちゃんやでって一応言っとくけど。まあまあ、確かにね、SNS とかでも、なんかね、寄ってきますからね。
うん、
そっとミュートしますけど。
今夜は、当番組論説委員の花房観音さんにお越しいただいております。またなんかね、世間が。
はい。
まあまあまあ、もう2年ぐらいですか、ずっとこの同じ、なんとも言えん、さっきのマリリン・モンローの降りたんじゃないですけど。ね、
マンボウ、マンボウ言う始めましたね。
もうでもね、その、今の感染状況の評価なんて僕らはもう門外観なんて、何とも言えないんですけど、やっぱりもう今、受験生とか。
そうなんですよね。
まあ、その、ご家族も含めて、ヒヤヒヤしてるでしょうね。
そうそう、怖いですよね。だから私も結局実家帰らへんで、
はい、
まあ、倒木で、ね、帰れへんかってもうすごいブルーになってたんですけど、うん、ちょっと老いとかめいとか人数多いし、まあ、帰らへんでもしかしたら正解やったかもなとは今思うんですよ。
受験生も。
そうそう、ちょっといるので、ちょっと怖いですよね、もし自分がって。今みんな結構ヒヤヒヤしてるんじゃないですかね。
いやー、このタイミングでそうなってて、やっぱり、ね、僕らその、どっちか言ったら、青春時代ドロップアウトしたもの同士で、その、何とでも後からリカバリーできるっていうふうに自分では思ってるんだけれども、でもその、今17年、18年生きてる人って言ったら、それが全てやったりしますもんね。
そうなんですよね。だからね、東京で、まあ、ああいう試験をね。
共通テストですか、東大でね。
そうそう。まあ、あれも高校2年生の子がね。
そうなんですよね。まだ高2なんですよね。
まあ、私らからしたらね、本当偏差値が全てじゃないよとかと、まあ、言っちゃうのは簡単だけど、でも当事者からしたらね。
そうそう。そこの偏差値が全ての、わかんないですよ。その本人が偏差値が全て思ってるコミュニティにずっと属してたら、そこの占める比重っていうのは当然大きくなるやろうし。そうそう、
私だからあのニュース見てね、勝山幸彦さん思い出して、
はいはい、
彼はだから灘中灘高でお医者さんの家で、
うん、
で東大目指してて、で、はい、お母さんがまあその本当東大の医学部行って医者になってほしいって、
は
い
は
い、
ええ、
で、
ええ、
結局1年目東大医学部受けて落ちて、
はあ、受けてはったんですか。
受けたと思います。あと筑波も受けんかな、なんか
医学部を、
うん、でダメで、で二年目に早稲田の、まあ、文芸選手って小説家行ったけれども、はいはい、本人はね、やっぱ小説家になりたいって気持ちあったんで、うんうん、でもお母さんがやっぱりそれで激怒して、本郷、東大の本郷にね、
はい、
マンション借りてたらしいんですよ。
あ、もう東大行かせるつもり。東大入ること前提に。う
ん、で、仕送りもしないって言って、だから高校、大学時代、まあ、早稲田入ったんだけど、すごく貧しくて、はい、だからお母さんが仕送りしてくれなかったから、
まあ、もうなんか編集プロダクションみたいなことを立ち上げてやってたんですよね。大学の時に、うん、
で本人が言ってたけど、食堂で女の子がご飯食べてて、はい、なんかちくわの天ぷらとか残したらそれをもらってたとか言って、
はい、あ、残飯を、
そう、それで編集プロダクションに持ち込みとかして、はいはい、でも自分で稼ぐしかなくて、うん、はいはい、って言ってたんですよ。でも本人もやっぱりなんか、うん、私らからしたらね、まあ私らからというか私からしたら早稲田ってエリートじゃんと思うんだけど、はい、本人はそのまあ、ね、灘中灘高ってエリートの中で、うんうん、で母親に東大行くことを望まれてて、はい、で彼にとってはやっぱり早稲田ってすごい挫折だったみたいで、うんうんうん、まあ本当よく言わないんですよね、はい、お前何言うとんねんっていつもいつも思ってたけど、なんかずっと亡くなるまでそんな感じで、すごくだから東大行けなかったっていうのがなんかちょっとコンプレックスとあって、はいはい、私には理解できないんですよ、うんうん、早稲田って十分じゃないの、それで文芸春秋みたいな大きな会社に行って稼いでね、社会的にも成功すると、
う
ん、
そうですよね、うん、
でもこんなにね、あの偏差値とか学歴とかって、うん、なんか人の人生を動かすんだなちょっと勝谷さん思ったし、あとあの、うん、よく住田さんと面白同じぐらい面白いって私が例えに出す AB9 の森林源氏さん、
はいはい、森林さん、はい、
彼があのつくこまっていう偏差値、うん、で彼が最初に本出した時に偏差値78の AV 男優が教える、はいはい、あの幸福論みたいな、でまあその偏差値78っていうのはまあ売り文句ですよね、
まあまあそうですよね、そこの、うん、
ただの AV 男優じゃない
コントラストを出すためにってことですね。
そうそう、で彼自身はそんな中学生時代のだいぶ前の話ですよとか言ってたけど、うん、はい、編集者とか私はまあやっぱ宣伝になるしってそれ出したんですよ、うん、で私もあれ関わってたから宣伝したら、フェイスブックとかツイッターで、うん、めっちゃなんかおっさんの偏差値マウンティングコメントがつくんですよ。私は偏差値90ですとか。
偏差値90ってあるんですか？
知らんけど、なんかめっちゃその森林さんの本の宣伝に、偏差値マウントするおっちゃんがす、わらわらって現れて、なんだろうこいつらって、ちょっと、はいはい、みんな男の人なんですよね、なんか多分彼らがその AV 男優っていうちょっとまあ下に見てた職業が、偏差値78のそういい高校行ってましたっていうのが
受け入れられなかったんや、
そう、そういう人たちがねコメント欄に湧いて、はい、なんで人間ってこんなに偏差値にいつまでたっても縛られてんだって、ちょっとその時にその森林さん自体は縛られてないんですよ、はいはい、そのことを自慢も一切しないし、全然本当まあね、これ売りには私たちがしたけど、本人は全くね、あの、選ぶったところか、謙虚な方なん
で。私もお会いしたことあるんで、
すごい謙虚で礼儀正しい方でしょ、うん、はい、なんか昨日もちょっと。
穏やかやし。
そう、メールしてたんですけど、うん、だけどなんかすごい、そういう偏差値マウントする一般人が現れて、うん、こんなに偏差値ってみんな引きずってんだなってちょっと思ったんですよ。
ねえ、そういう、ただ、だからそこに自分のアイデンティティを持ってしまうと、なかなかね、それを超える成功体験がないと、やっぱりそこにこだわっちゃうんですかね。
一生ね、でもやっぱりそういうのって男性が多いような気するんですよね。それは、まあでも女性はまた本当ね、容姿とか、そういうことに価値重きに置かれてる。で、男性はやっぱりそういう社会的地位とか、ね、学歴とか、だから、まあどっちも大変なんですけどね、それを引きずって生きるのもしんどいですよね。
うん、僕はその司法試験の、うん、あの、まあ受かった年っていうのは結構倍率は、あ、まあまあ難しかったんですよ。でもその受かったものが集まる司法修習、うん、クラス70何人いるんですけど、みんなほんまに普通の人間が努力してっていうのが、うん、まあ大半がそうなんですよ、うん。私も含めて。中には本当に東大の在学中にもう受かってみたいな天才的な人が何人かいましたけど、それはほんまごくわずかで、あとはみんなほんまにこの、あの、ハマグリボーイズをはじめ、普通の人間がまあ努力をしてっていう部分で、逆にその努力できたことに対する自信はあるんですよ。私は自分の頭に対する自信は8回落ちてまだ持ってたらどうかしてるじゃないですか。それはどうかしてるんで、だからそこの持ちこたえれた忍耐力に対する自信ができたのが一番僕の20代丸々まあ受験生活費やしたことの成果かなっていうのはあって、だから今でも仕事して踏ん張り効くのはそういう部分があるのかなとも思ったりして、だから、そこの、だからね、まあ、そらね、その、偏差値っていうのが、まあ、その物差しにはなるやろうし、そのね、受験とかっていうのは、ね、やっぱりそれで、合格すると推定が働くわけですよ。僕はその学歴社会とか否定しないんですよ。というのも、その、そこに、偏差値って、 がどうとかっていうよりも、そこの学校に入るために努力をしたっていうところで、そういう推定が働くじゃないですか、ある種。中学受験とかなんかね、もう親が教育熱心かどうかだけで決まる部分が僕相当あると思うんで、大学受験とかやったら、そこである程度事務処理能力が推定されたりとかして、だから就職の時も優位になってということも、確かにあるかもしれんけれども、まあ、紆余曲折あったもの同士、考えると、そんな、なんとでもなるのにってね、17の時の、ね、うん、自分にも言いたいし、ほんで自分自身もそんな別に何も考えてな、ほんまに何も考えなかったと思うんですけど、うん。そこまで、それで全てが決まるっていうのは、だから全てが決まってしまうのかどうかは、もう、どう生きるかでしょ、それぞれが。うん、
でもね、私、そうだ、高校の同級生でもね、すごく成績良かった子で、でも、はい、ほんと受験の軒並み失敗して、割と偏差値の低い私立に入って、はい、なんかね、すごい荒れた女の子とかね、かいましたね。まあみんなも、その子すごい、ほんと一流の国公立入ると思ったんですよ。はいはい、です、うん。本人やっぱすごい、やけくそになって酒に溺れて、うんうん、まあ今はね、普通に仕事してますけど、なんか本人からしたらね、本当一大事だったんですよね。
まあだからその17年、8年の人生の中やった、うん、だからそれが一番大きいイベントやから、そこでの挫折っていうのは、うん、それは僕は大学受験の時になんか逃げてたんですよ。逃げてて、漫才とかをして、うん、で結局その一芸で大学行ったから、うん、俺はやってないから成績悪いやみたいなことを免罪符にして逃げてた部分が大いにあるから、うん、本気でやってる人の方がやっぱりそこの部分はショックも、失敗した時のショックも大きかったとは思うんですけど、うん、だから、そのね、今コロナ禍でこの何年も、まあ、遠足なくなったりとか、修学旅行なくなったりとか、かわいそうやなと思う反面、その、自分が親の立場で言ったら、いろいろ行事がね、保育園でもなくなっててかわいそうやなとか、行きたかったのにとか思うんですけど、一方で自分自身の生きてきた人生を考えると、正直、幼稚園の時の運動会の記憶なんて一切ないじゃないですか。
ですね。ないわ。
うん。高校の時の、その修学旅行も、そんな、覚えてないでしょ。
私、高校の時、信州のスキー旅行で、唯一覚えてることが、はい、クラス委員長が長渕剛のファンだったんですよ。
うん、
で、なんか、クラス出し物して、はいはい、で、委員長がの権限で、クラス全員で長渕剛の、なんか、トンボを歌いながら踊るということをやらされて、それが屈辱、トンボよって手バタバタクラス全員させられて、はいはい、それがすっごい屈辱的だったことだけが修学旅行の記憶です。
修学旅行の記憶です。
屈辱でしょ？
いや、屈辱かどうかは。まあでも、その人それぞれね、そういうふうに思うかもしれない
し。それしか覚えてないです。
僕もなんか、その、うん、観光地でちょっと、なんかみんなに林立てられて裸になって、その日のご飯食べるとき、晩ご飯ですかね、カトリックの学校やったんで、うん、この学年には隅田というハレンチな男がいます。父と子と精霊との皆によって、アーメンっていうのがあって、そんなこと言われたのはありますけど。
バスガイドやったら、そんな生徒ってすごい嫌や。
そうですよね。だからその、うん、でも、17年生きてた時のことを思い返すと、すごい楽しいイベントやったんですよ。そういうことも含めてね。うん。17年しか生きてないから。だからやっぱり可哀想なとは思うし。
まあでもね、なんか、正直、うん、その後、とりあえず生きてたらなんかいいことあったりするじゃないですか。うん、まあ、私も本当ね、若い頃ろくでもなかったけど、なんか、まともに本当になんか人生楽しいなと思えるようになったのは本当にね、30代後半とかなんで。
はいはい。この10年、
ね。この10年ですね。もうこの10年ですね。って思うんですけどね。だからとりあえずなんか、生き延びたらなんかいいことあるかなとは思ってますけどね。
まあもちろんでもね、このね、青春時代のね、高校の2年、まるまるそんな、ね、入学してからずっと、なかなか通常の授業できなくてとか、ね、っていうような状況っていうのは、大変なとは思いますけどね。
なんかね、だから、本当にね、どうしたんでしょうね。でもね、今の、私たちの時代って本当偏差値高い高校行って大学行ってだったけど、うん、今っていいとこ就職したってすごいすぐ釣れちゃうというか。
いや、今そのもうなんか終身雇用みたいな概念自体がね。
そうなんですよ、
うん。うん。それを求めても。
そう。うん、だからなんか、私はね、まあ、子供いないですけど、自分に子供がいたら偏差値高い学校行かせるよりは、 なんとか何でもいいから食えるようになれって思ってるんですよ。
その生活力というか、そうそうそうそう、独立して生計を立てられる生命力というか、
そうそう、偏差値の高さよりって思、まあ、時間かかってもいいから、
うんうんうん、
とそれが生き抜くために必要なことじゃないかなと私は思ってるんですよね。
そうですね。その生きる術というか、それを教えるべきなんでしょうな、うん、そのね。
そうそう。だから女性も向かい、うん、結婚して、その、
うん、
もう、働かなくていい、ハッピーじゃ今ないじゃないですか。
今そうですよ、そんな。
もうみんな共働きですよ。
仮にそういう条件のいい人と結婚したとしても、うん、ずっと結婚し続けられるかなんてわからないし。
相手がすごいクズだって分かったけど、我慢しなきゃいけないとか、うん、やっぱりその離婚するときに必要なのは、女性の経済力なんで、
うん、
だから自由であるためには、まあ、何かしらね、食べていけるようになった方がいいよと、まあ私は思ってるんですけどね。うん、
それはほんまになんか偏差値とはまた別の。
別の能力ですね。
能力ですもんね。
うん、高偏差値で生活力のない人はいくらでもいますので。
はいはい、いますね、それはね。
うんうん、まあ、ね。
だからその花房さんのこの隙間の中で出てくる、まあ女性が中心に出てくるんですけど、うん、やっぱりそれぞれがその女性の幸せっていうのを勝手に決めつけてる部分があって、うんうん、結婚して、
うん、子供産んで、
うん、とかっていうことを受け入れられないのが、まあ、この令和の安倍さん、はい、になるわけですけど、うん、本当にね、その、幸福の形も、その大きさいうのも。
人それぞれで、うん、だから、私もうすぐ11年の時、結婚した時にね、はい、住田さんとこと同じ時期だけど、
そうですね。
小説家になるのとほぼ同時で、
ええ、
すっごいその時違和感あったのは、みんなに女の幸せつかんだねとかすっごい言われて、
う
ん、
ほうほう。
でも私もその時も40前だから、はい、その結婚ハッピーみたいな幻想も抱いてないし、
は
い、
周りもボコボコ離婚してるし。もうね、完全にもう大人の、
そう、
まあ、恋愛中か結婚ですもんね。うんうん、
だから、女の幸せつかんだっていうことにすごく違和感があって、うん、あと年賀状とかに、うん、私からしたら小説家になった方が大きな出来事なんだけど、はい、なんかみんな女の幸せハッピーみたいな結婚おめでとうみたいな書いてて、でも結婚割とみんなできるじゃないですか。
はいはい、
でも小説家ってそんなに簡単じゃないから、でもみんなすごいこんなに女の幸せ。
確率的にね、そう小説家としてデビューして、それで、うん、生計を立てるっていう人なんて。
の方が結婚より難しいでしょ。
いや、もう全然難しいです、う
ん。
はい。
だけどすごいね、結婚して女の幸せつかんだみたいなことを言われることがね、私、その、まあ40ぐらいだったんで、すごくもやもやして、
はい、
でも結婚して、じゃあ結婚してる人がみんな幸せかって言ったらそうじゃないじゃないですか。
もちろんそうですよね。
独身がみんな不幸って言ったらそうじゃないし、うん、で出産に関しても、まあ私は産まないことを決めていたけれども、はい、やっぱりまあ、産んだ方がいいよ、みたいなことはすごい言われたし、
うん
うん、なんでみんなそんなにそんなこと信じてんのってちょっとね、うん、それは未だにずっと思ってるんですよ、ね。
だからそれは今自分のある立場がそう思わないとやっていけないっていう部分もあるし、自分は幸せな立場を手に入れてると。だからそこを思い込まないと。
やっていけないんでしょうね。
うん、っていうのはあると思うんですよね。
うんうん、だからね、で、また夫婦の形もね、人それぞれじゃないですか。
うん、もちろんそうですよね、うん。
なんかね、それもやっぱ人にあれこれ言われたりとかすごいね、うん、なんでなんか夫婦一緒になんか誕生日ご飯食べないのみたいなこと、いや、うん、向こう仕事やねんぞとかね。私一人で結構旅行行ったりするので、誕生日今まで。
はいはい、されますね、
うん。うん。それをなんか、いろいろな勘ぐる人とかもいて、ふっさんじゃボケっていうのは。
なんですかね、そこまで、自分のルールを、押し付けようとするんですかね。
うん、だから本当ね、人は人、自分は自分、人の幸せはそれぞれなんですけどね。
うんうん、
まあ、なんか本当、個人っていうのが確立してないのかなと、全体的にね。うん。良くも悪くも。
うん。
うん、まあ、だからみんな、日本人は割とみんなマスクつけるわけじゃないですか。外国人よりね。うんうん、
まあまあまあね、その。
良くも悪くも、個人主義じゃないから。
それがいい部分もあったんかなと思うんですよ。そうそうそう。まあ、その同調圧力、っていう悪い言い方で同調圧力に弱いかもしれないけれども、それがなんかね、うん、何も言われんくても法的な強制力なくてもなんかいろいろその状況を見て、
ね、うん、
別にね、自分の意思で行動をコントロールしたいとかっていうことが、そうそう、実際多分他の国よりはできてるやろうから、
だからまあ今ね、増えてますけど、一時期すごく感染者少なかったですしね。
うん、ただ、だからそこの部分の悪い部分が、それを、そうなった時に、そうじゃない、 生活対応してる人に対して、そうそう、まあ心の中で思ったとしても、うん、それはまあそれぞれの考え方があって、ほんで特にコロナに関して本当にもう考え方が全く違うから、
うん、そう。
うん、そこも介入したらあかんし、って考えたら、やっぱりその、それだけじゃなくてね、他のその生き方そのものの、うん、そのね、女性が結婚するか否か、子供を作るか否かとかいうことも含めてそうやし、だから、やっぱりね、その、偏差値とかってもうそういうもんやと思うんですよ。うん、その人との比較なわけでしょ、うん、結局偏差値っていうのはなんかそこに重きを置いたらねえ
ちょっと辛いですよね。うん、まあ本当ねだからなんやねんってまあまあこの年だからそれは言えるんですけど、
うん、まあそうだと思うんですよ。うん、
だから今同世代のとか俺偏差値高いねんとか言ってあほちゃうかとか思わへんしよ、まあいつで偏差値とか言っててボケがとか
いやほんでね、うん、あのね人間ってアホになるんですよ。
ああ。
だからの僕ら同級生でもすごい賢かった人が、明らかにアホになってるなって思うんですよね。人間で、そう、昔は偏差値高かったかもしれんけど、やっぱり歳を追うと。
まあね。うん、あの、つむらさんなんかね、割と偏差値高い大学、高校とか出てたから、
はいはい、
周り、
まあその高いのかどうか、でもそれも僕も中学受験で入って、その後、落ちこぼれてたから、ほんまに中学受験に関して言うと、親の教育熱心の。うちの親の場合はほんまに、あの、受験そのものはズルしてないですけど、その前の、正規学園っていう塾行ってた時に、おかんが、あの、もともと学校の先生で勤めてたとこの先生が、その僕の行ってた正規学園伏見校の校長やったんですよ。
はいはいはい、
で、竜兵を特進クラス入れてくれた。いうことをして、その口利きが功を奏して、いつも4月と10月にクラス替えするのに、僕だけ8月に、特進に入るという謎の、そういう事件があったんですよ。ほんで、その時に僕だけやったら怪しいから、もう一人の、今名前出しかけたけどやめとこう。もう一人の人も、バーターでこう、一緒にして、うん、ほんで、二人とも中学受験受かるっていう、うちのおかんの勝子マジックっていうのが、
はあ、
そういう熱心さで左右されると思うんですよ。
まあね。
う
ん、
その、もうやっぱりだからね、ね、男も女もやっぱり、ね、下の毛が生えてからでしょ。
いや、下の毛生えてからですよ。
ね、人生ね。うん。ほんで、下の毛生えてからやし、下の毛に白いもんが混じり出しても、
そう。
それはそれでまた、人生ですよね。
うん。ねえ。
味があるんですよ。
一時期悩みましたけどね、下の白い毛。
もう、そうなんでしょう。この、時間が時間なんで、よく言って。